せーのラジオで
ジェンダー。
ラジオの前の皆さん、こんばんは。金曜の夜、いかがお過ごしでしょうか。
この番組はジェンダーに関する課題について日常生活の身近な部分から捉えられるように、我々 Z 世代の大学生の視点で疑問に思っていることや感じていることをまっすぐに伝える番組です。
とくまさん、
まっさん、
りゅうさんで
お送りします。
よろしくお願いします。
なんと実は初めて今回ゲストの方にお越しいただいています。
おめでたいですね、素晴らしいです。
ウィングス京都からお越しくださった川端さんです。
お、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、川端さんには実は私たちこのジェンダーについて考えるっていうのをテーマにラジオやらせてもらってるんですけど、大変お世話になっておりまして、リュウさん紹介お願いします。
ウィングス京都を知らない人も多いと思うんですけど、ウィングス京都っていうのは今年で開設されて29年目を迎える、はい、ところでして、京都市における男女共同参画社会を推進するための施設で、男女の雇用均等などさまざまな分野について講義が開かれています。そこで働かれている川端さんに来ていただきました。ジェンダーについて考えるをテーマにラジオをやらせていただくので、大変お世話になっております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
完璧な説明をありがとうございます。
そうですね。でそのウィングス京都さんっていうのは男女共同参画社会っていうのを目指されているってことなんですけど、はい、では川端さんにご質問です、
はい、
とウィングス京都様が目指している男女共同参画社会、実際に具体的に言うとどういう社会なんですか。
はい、男女共同参画社会っていうのは、誰もが性別に関わらず個性と能力を発揮して、生き生きと生きられる社会のことなんですね。で、ウィングス京都では、男女共同参画社会の実現に向けて、さまざまな取り組みを行うとともに、市民の皆様の活動を支援をしております。
ああ、そうなんですね。
はい、
実際に、ね、男女共同参画社会って言葉は聞いたことはあるけど、うん、
あ、中学の時に社会で習い、
ね、ちゃんと聞けてよかったですね。その川端さんはではそのウィングス京都で実際にどのようなお仕事をされていますか。
あ、そうですね、今私が所属しているのが事業企画課というところで、はい、先ほどご紹介にもあったように、まあ、センターの中で、講座、男女共同参画に関わる講座を行ったりとか、また市民の皆さんのもとにということで外に向けて講座に伺うこともございます。はい、出前講座ね。
はいはいはい、
今だとどんな講座を開かれているんですか。
今はちょうど年度末になってるので、うん、もう講座自体そのものは終わってるんですけど、うん、いつも、まあ、男女共同参画のことを基本的に学ぶっていう講座に関してはみんなで考える男女共同参画講座っていうのを行ってて、うん、まあ、男女共同参画についてとか、それからまあLGBT のことを考えてみたりとかっていうようなことで、まあ、基本的なベーシックなものをそこでやってたりしますし、それ以外のことも、まあ、いろいろと行っていますね。
あ、はい、結構やっぱ幅広い世代とか年齢とかの方に、
そうですね、そうですね、若年層の方も対象にしたものも行っているし、もちろん、まあ、もう少し年齢が重ねられた方のに対象っていうことも行っているし、まあ、男性の方も女性の方も、まあ、いろんな方を対象にっていうことで行ってますね。
そうなんですね、うん、
LGBTQ とかも最近話題になってますよ。
あ、そうですね、ですね、LGBTQ のことも考える講座も行っているし、まあ、その LGBTQ の当事者の方とそのまあ周辺の方に向けた居場所ということで、居場所づくりの講座も、まあ、そう居場所作りとして行っているものもありますね。
ありがとうございます。はい、
そ
う、
そんな素敵なラジ、あ、失礼します。そんな素敵なね、ウィングス京都さんで働いていらっしゃるということなんですけど、
はい、
実際なんでこの職業に就かれになったんでしょう。
そうですね、あのウィングス京都は、まあ、開館した当初は、はい、京都市の女性総合センターという名前だったんですね。今男女共同参画センターなんですけど、
女性だけだったんですね。
そうですね、あの、女性総合センターという名前 で、まあ、設立目的は何だろうなっていうふうに調べた時に、うん、あの女性の自立と社会参加を支援することを目的にしているっていうことが分かって、うん、じゃあ、まあ、職員としてあの女性の支援が、まあ、できたらいいなっていうふうに考えて、職員の募集がちょうどあったのでそれに応募したっていう感じなんですよね。うん、そうですよね。
で、はい、今もそういった女性の支援がしたいという意識で働いてられる感じですか。
はいはい、そうですね、あのもちろん今もそういう思いはありますし、まあ、ジェンダーっていうことについて言えば、はい、その男性の問題と女性の問題って、まあ、表裏一体で、
あの、あ、なるほど、
うんうん、そうですね、こっちがあの女性が抱える問題、その裏も男性が抱える問題と関わってたりするっていうところがあるので、まあ、そういったことを念頭において、まあ、考えないといけないなっていうふうに、まあ、思ったりもしています。まあ、ここまでね長く関わってきたのでそういう思いも持ってますね。はい、
川端さんが実際に活動されてると思うんですけど、
はい、
打ち当たった壁というか課題というかそういうのとかってあったりするんですか。
そうですね、だからあの私たちって、まあ、1994年にここ開設されて、はい、あの女性の自立や社会参画っていうことで、まあ、啓発の事業をいろいろ展開してきてはいるんですね。で、あの開設された頃に比べると、まあ、状況っていうのはその頃よりは良くなってると思うんですけど、ね、未だにその女性の自立については課題も多いし、あ、まあ、ジェンダーギャップ指数っていうところから見ても日本の女性の社会参画ってね、まだまだちょっと進んでないなっていうことを思ったら、まあ、それだけ日本の男女の格差っていうのをなくしていくっていうことはまあ難しくて、うん、その背景にあるその根深いジェンダーバイアスみたいなのがあるのかなというふうには思いますね。
うん、ジェンダーバイアスっていうのはこう性に関するこう偏見みたいな意味で合ってますか。
あの、ジェンダーってあの文化的とか社会的に作られた性差のことを言うんですよね。だから、はい、あの、その持って生まれたものの性ではなくって作られた性のことを言うんですよね。だからそれのバイアスがかかっている、あの女の子はあの女の子らしくとか、まあ、よく言われることなんですけど ね、男の子は男の子らしくとかっていうようなこととかね、
らしくって言われてもよくわからないです。
そうよね。で、まああのまあ、今はほらいろんなランドセルとかの色もあるけれど、ね、昔は男の子は黒とかで女の子やから赤とかっていうようなこととかも、あの誰が決めたとかっていうことではないけれども、そういうのをあの、まあ、知らず知らずのうちに、うん、あの社会の中で、うん、そういうのをあの学んでしまっているっていうのがあってね。
当たり前と思ってるけど、うん、実はそれがそうだ
った。実はそれはなんでなんだろうって考えた時に、うん、いやあのそれっておかしくないっていうようなこととかもあると思うんですけど、うん、ね、
うん、そうなんです。なんか実際あります、そういう経験、うんうん、これって今思い返せばジェンダーバイアスかもみたいな。
たくさんありますよね
どんなことある。
それこそ、そう、教室の掃除するってなったら、うん、まず男子が後ろに机と椅子運んでって言われて、うん、で女子が掃き掃除してで直す時も男子が全部運んでってみたいなんで、
うん、力仕事を任されがち
で、うん、あとなんか入学式の時とかもなんか設営するのって基本的に男子じゃないですか。
え、
入学式の時に高校もそうなんですけど、なんか男子が、男子しかほとんどいない野球部と男子バレー部とサッカー部が呼び出されて、あの体育大会とかもなんか入学式の設営とかも重いものを全部運ばされるっていう感じだったんで、
確かになんか椅子とかは自分ら運んだ記憶あるけど、重たいテントとかやってもらうのは男子やった気がする。
テープ椅子をみんなで頑張った
、だからあのそれって先生が多分そういう風にあのやってって言われたんだと思うんですけど、なんかね当たり前のようにそれ言われてるけど、本当は別にあの女の人だって人数集まれば運べるし
そうですよ、ね、
運べないってことはないと思うんですよね。うん、っていうようなこととか、まあ、あの考え出すとたくさんあると思うんですけどね。
女性側からも何か ある？
私が高校生の時まで理系やったんですよ勉強的に。やっぱ理系の女子って、まあ、理系女って言われてると思うんですけど、うんうん、結構まだ少なくて、うん、それで女子やのに理系ってすごいなとか褒められた時に、うん、なんかちょっと複雑というか、うん、なんかね女子やのにっていうところがちょっと引っかかる、
うんね、うちの高校は結構アドとスタっていうクラス2つに分かれてたんですよ公立高校やのに、
うん、
でなんか文系の方は女子が多いのに、うん、なんかリアドはもうほとんど男子みたいな状況だったので、
うん、
なんかそういうのもあったのかなって今考えると思いますね、
うん、教育でもそういうのはいろいろあるかもしれないですよね。
そうやね。だからまああのうんまあそれも例えばあの女の子やからそんなにあの理科が得意じゃないよねとかっていうようなこと言われたりとか、例えば、まあ、実験の時とかがあったとして、
はい、
まあ、先生がじゃあやりましょうって言った時に男の子が実際は実験をしてる、でも女の子は記録係になってるとか、だから実験自分は関わったことが実際はなくて、その実験の楽しさをあまり知らなかったとかね、っていうようなこととかも関係してくるというようなことなので、あの男の子も女の子も機会が一緒になるように、
うん、
なんかその関わることが一緒になるようにっていうようなことを、まあね、先生方もこう考えていただくっていう機会が一緒になるようにっていうことね。
そうです
ね。
私とかは感じたのはやっぱりなんか結婚の話題だと結構女性は早く結婚した方がいいみたいなことを、
うんうん
うん、よく言われたりするんですけど、そういうのも何かもしかして原因があるんですかね。そういう
なんか早く身を固めた方がいいっていう偏見なんですかね。
結婚のなんかあの平均年齢がなんか女性の方が早いみたいな感じですよね、もともと。
そうやね。でもなあの別にそれはその人の自由なとこやから、ね、別に何に決められてっていうこともないと思うんですけど、
法律とか最近変わった気がするんですけど、うん、結婚って男性が18歳からで女性が16歳臭いからみたいな感じだったじゃないですか。
あ、確かに。
そういうのもあってなんか女性の方がなんか早く結婚するみたいな、
あ、イメージがそんな感じがそこでついちゃったっていうふうに思ったんかな。
ですね。ちょっともう上げるとキリがないですけど
盛り上がっちゃって、
うん、そうですね。あのまたおいおい考えてください、
う
ん、
そうですね。ありがとうございます、はい、そう実際にそのウィングス京都で支援のお仕事だったりする中で、はい、その嬉しかった経験とかその人との関わりとかありますか？
そうですね、私たちはたびたび市民の方に向けてっていうことで、まあね、みんなに話してるようなこういうことをお話しする機会っていうのがあるんですけど、まあ、その時に私がお話をしたことがきっかけでその自分のジェンダーっていうものに気づかれたとか、うん、で、まあね、これまで当たり前やなって思ってたのに、まあその当たり前やと思ってたことを、まあ、ジェンダーの視点っていうのでもう一回見直してみようかなって言っていただいたりすると、うん、あのまあ嬉しいですよね。あ、うんうん、
きっかけになってるんですね。
そうですね。何かきっかけにこれがなったということであればそれは良かったなというふうに思いますしね。
ね、そういうのって、ね、なかなか自分だけやったら気づけない
のが、そうですね、そうですね、
そう言われたらもしかしたらそっかもしれないみたいなのがあります
よね。
確かに。
だからうん、あとはそうですね、あの就業継続とかっていうことで女の人が、まあずっと働き続けるっていうようなことの講座を担当したこともあるんですけど、まあね、参加されたあの方たちって例えば子供を産んで両立するっていうことにすごく不安を抱えてらっしゃる、あの復帰したらこの生活どうなるんやろうっていうようなことは、まあ不安やと思うんですけどね。
グラフとかありますもんね。なんかあの、うんうん、女性ってなんか一定の期間だけなんか急に減ってまた上がるみたいな、
有名ですね。
そうですね。だからなんかまだ、まあ、あのそれだけちょっと両立が難しかったりっていうようなことなんですけど、今まあそれもだいぶ改善されてきて、あの 子供を産んでからも仕事続けられる方って多いんですけど、だけど、まあ、その辺の不安はやっぱりあってっていうようなことで、それをまあ講座の中でいろんなワークショップとかを通してまあ、やっていく自信とか両立していけるとか、その、ことを考えていくっていうことで、まあ、エンパワーメントされていく様子を見ているっていうのは、まあ、自分のモチベーションもそれを見てねアップすることはありますよね。
いいですね、
ありがとうございます、はい、
まだまだお話を聞かせていただきます、はい、でここでちょっと川田さんが CD を持っていただいて、
はい、
ちょっと曲紹介、アーティストの方の紹介お願いします。
はい、今日持ってきたのは、小松正文さんっていう方で、まあ、京都で活躍されてる、まあ、京都に在住の方でっていうことで、まあ、環境音楽とかそういったことをされてる方の、今日は CD を持ってきました。はい、素敵なメロディーが、はい、ノンピアノ曲になってますので、はい、聴いていただけたらと思います。
はい、
はい、曲振りもお願いします、はい、題名を、
は
い、
では、はい、今日は、緑香る風をお願いします。
あ、すごい綺麗な音楽でしたね
寝ちゃいそうなぐらい素敵なメロディーがおすすめするわけが分かりますね、これは
引き続き、
はい、そうですね、まだまだ聞きたいんですけど、
パワーつけて、はい、行きましょう。
質問に行きますね、はい、私からじゃあちょっと聞きたいことがあるんですけど、その人が先入観を持たずに、そのジェンダーの多様性を認めていくには、はい、これからどのような行動を始めていけばいいかなって思いますか？
そうですね、まあ、まずは、まあ、自分自身が何かしらジェンダーというものを持ってて、それに縛られていく、縛られてるんだっていうことに、まあ、気づきが大事だと思います、で、まあ、気づいたら、まあ、そういう自分だっていうことを意識して人と関わるようになってくると、自分のまあ価値観ばかりを人に押し付けるっていうこともなくて、で、まあ、少しずつ多様性っていうのを認めることができるんじゃないかなというふうに思いますね。
一旦確認する機会を得た方がやっぱいいって感じですかね。
そうですね、まあ、自分自身を、まあ、どういう人なのかどうなのかっていうね、社会に、まあ、生まれてきて、何のジェンダーも影響もなく育つってことはなかなかないと思うんですよね。そうですよね。まあね、お家でもそうだし、学校でもそうかもしれないし、もう見てるものがそうかもしれないしっていうのがあると思うのでね。
なんかもう授業とかでもそういうの、なんか国語の例文とかでもなんかそういうのでも普通だと思って、なんかそういう感じ
みたいな
あるじゃないですか。
でまあね、みんなテレビとか見てると思うけど、そのテレビの見てるその番組もそんなバイアスがかかったものかもしれないっていうところもあると思うから、あの点検しながら見てないとだんだんね、それ刷り込まれていってるっていうこともあるかと思います
、ね、かも
しれない、そうなんですよね。
ちょっと違うよ
違う価値観を人に押し付けないっていうのはちょっと私は新しい発見かなと思って、確かに結構難しいですね。どうしても容姿とかでパッとなんかこういう人なんかなっていうのは、それを口に出しちゃうっていうのはちょっと気をつけようかなって思いましたね。
だからまあそういう自分にもバイアスあるんだっていうことをまずまあ認識するっていうようなことも大事だと思いますね、
自分と他人が違うことを認めて、お互いがそのそれを励まし合うというか、お互いいいねっていう感じでいけたら一番幸せなんでしょう、
そうですね、
はい。
で、川端さんが今若者とかに今一番伝えたいことって何かあるんですか？
そうですね、まあ、これから社会を作っていく皆さんみたいな若い方たちにということでまあ、マジョリティっていうのが、まあね、多数の方そうですね、その方たちが、まあ、社会とか政治とか経済とかその構造から、まあ、恩恵を受けている、で、まあ、そういうことで有利な立場にいるっていうことがあると思うんですよね。で、マジョリティ側の人はその自分が持ってる特権みたいなものには無自覚で、もうそれって普通やし、 当たり前やし、で気づくってこともまずないと思うんですね。自覚もないし、当たり前に普通にあるっていうようなことだということだと思うんですよね。でも実際にはあの世の中っていろんな人たちが暮らしているから、そのまあ、そう暮らしてて社会を作っているから、
そうですね、
うん、マジョリティの方の普通とか当たり前とかっていうことって、そのマイノリティ側の人にとってはすごく困難に感じることだってあると思うんですね。で、あの、まあ、誰もがありのままの自分っていうことで生きられる社会っていう風になるように、マジョリティ側の方が当たり前ってしていることを、あのそのことによって生きにくさっていう、うん、ことを感じている人が、まあ、いるんじゃないかっていうようなことを思いながら、思いながらその社会のさまざまな場面っていうのを考えていくっていう、うん、そういうことをしていっていただけたらいいかなというふうに思いますね。
なるほど、うん、マジョリティとマイノリティで、
そうですね、
あまり考えたことあった、うん、自分がどっちなんだろうとか。
全然、なんかそれこそ言ってたように、うん、自分がどっち側ってよりかも自分が生きてる道がもう当たり前じゃないけど、うんうん、そのままっていう感性やったんで、全然そういう気づきが今初めて得れましたね。
そうね、リュウさんはなんかどうですか、自分がどう思いますか。
多分マジョリティ側にずっといると思ってるんですけど、基本的になんか普段生活しててなんか特別疑問には思わなかったですもんね。生まれてきて、
ね、
まあ、学校に行って出席して帰ってみたいなのが普通だと思ってて、
そうですね、
なんかもう特に何も考えずに普通だと思ってきてきたんで、
そうですね。だから、まあ、あのハサミとかでも右利きの人が多いでしょ、はい、日本で。そしたら多分その右利き用にできてるのが普通に売ってると思うんですよね。
そうですね、
今まあね、両方ともで、あの使えるよっていうのも出てきたと思うんですけど、でも普通に販売されてるものって、まあ、右利きのもののハサミが多かったりっていうような、
改札とかもなんか
そうですよね。そうですよね。だからそういう風にできている社会やけど、あの左利きの人からしたらそれ持って帰っても別に切りにくいんだけどみたいな感じになるから、その辺のことを、だから両方ともできるものがあればそれは一番いいとかっていうようなことね。
ユニバーサルデザインってやつ
ですか。うん、そうですよね。だからそういうこととか、まあ、あのいろいろあると思うので、まあ、あの当たり前って思ってるけど、それってそれが生きにくい、それのせいで生きにくいって思ってる人もいるんじゃないかっていうようなこととか、
それで言ったらなんか靴も話もそうなんですけど、
はい、
靴、最近の靴って細いじゃないですか。
ああ、
ナイキとかの靴履こうと思ったら全部やら、うん、なんか狭いんで、
あでもそう
か、幅広のやつを探したらもうマジでほとんどないみたいな状態で、ああ
なるほど、そう感じる人もいるってこと
ですね。並んでるの14、5足あっても選べるの2足とか、
ああそうなんだ、
そうなんだね、
そういうところにも出てくるもんだよね。
そうですね。だから、まあ、そこが求めてるデザインがそうなのかな。
確かに
細身、
最近細いのが流行ってるみたい、そもそも店になんか幅広置いてないですとか言われることもあるので、
そうなんよね、
狭いのしか置いてないですか、まあ、一番選んだらこれですねみたいな感じで、ま
あ、
それも入らないみたいな、
じゃあいろいろもうこういうことはファッションだったらいろんなとこに飛び火するような話なんかもしれないですね。ちょっと日常生活的にこう、
日常生活で考えて、ね、
うん、考えてみようと思いました。
はい、
でそろそろ後半の最後の方の時間になってきてるんですけども、
早いですね。
川端さん、今回初のラジオ収録と、はい、いうことでしたけど、いかがだったでしょうか。
あ、緊張しました。
そうですね、見えなかったですけどね。
いやいや、どんな風に始まるんだろう、ラジオ。いつも講座やったら前にあの人がいてたりっていうような、まあね、今皆さんいてはるけど、どんな感じなんやろなと思ってたので、はい、なんとかできてよかったです。
話したいことは話すことができましたか。
大丈夫でしたか。はい、ありがとうございます。はい、
でその私たちもね、初めてこうゲストの方に来ていただいて、
そうですよ、記念すべき第1回なのでね。
なんか感想はある？
感想は、私ね、なんか今の話聞いて思ったのは、それこそ当たり前とかあるじゃないですか、選択肢2個あって A の方が人多いから B をやめるとか、 やから B を見た方がいいとかじゃなくて、もうどっちもあるよっていう、その視点を持つのがほんまに大事だなっていうのはすごい感じて、なんか自分の中で無意識にこっちに偏ってるとかそういうのをもう取っ払うのがやっぱ一番大事だなっていうふうにすごい思いましたね。
確かに今回でもしかしたら偏ってる可能性があるかもっていうことをちょっと教えていただいたって感じよね。
それこそ認識の大切さっていうのを知れましたね、
はい、
リュウさんお願いします。
そうですよね、普段全然考えないことでも実際それは誰かの人が困ってたりとかするような問題で、自分にはあまり関係ないし、それで困ってないから興味がないではなく、その裏にはそれで困ってる人もいるんだなっていうのに気づいて、まあ、考えることが一歩なのかなっていう、そういう変わっていくための
そうですよ、ね、
っていうのを思いましたね。
確かに確かに
思い込みっていうのは結構なんかキーワードですかね。
そうですね、そうですね、だから今アンコンシャスバイアスって言われてるね、
はい、
それとも関係してくると思うんですけどね、そこの、そこの部分で、まあ、無意識にそういうことを意識してしまってるっていうようなことがあるので、そこも、本当になくすって難しいんだけど、
ね、
難しいんだけどやっぱしその意識づけみたいなところで、自分もそのアンコンシャスバイアス持ってる人ですっていうようなことで相手とお話しするとかっていうようなことがまあ大事になってきますよね。
なるほど、アンコンシャスバイアスは結構その例えば相談に来られる方、ウィングス京都とかに相談に来られる方も皆さん悩まれているって感じなんですか？
そうですね、多分自分の中にあるそれっていうのが原因っていうところも、もうお持ちやと思うんですね。で、ね、普通に講座に来られてる方もその気づきがあるな、なんかワークをしてそう思ったなっていうところもあると思うのでね、誰もが守っていることやと思うんですけどね。
ありがとうございます、
はい、本当に貴重な話をありがとうございました。
そうですね、松浦ゼミではツイッター、インスタグラムをやってます。ハッシュタグラジオでジェンダー、ラジオはひらがなで、意見や感想もお待ちしておりますので、ぜひぜひお載せください。
今回ですね、コラボした川端さんが所属しているウィングス京都さんのツイッターやフェイスブックもありますので、そちらもご覧ください、
はい、川端さん本日は本当にありがとうございました、
ありがとうございました。